立ちいただきまして賛英546番後続文イザヤ書52章別紙をご覧ください。いかに行く美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える足の者の足は、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに変えられるのを。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。地の果てまで、すべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。続いて、主の祈り、別紙の裏をご覧ください。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪に救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌9番 お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書53章4節から5節、旧約聖書1149ページ、旧約聖書イザヤ書53章4節から5節。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。続きまして、新約聖書コリント信徒への手紙に4章1節から6節、新約聖書329ページ、コリントの信徒への手紙に4章1節から6節。こういうわけで私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いを捨て、我がしく歩まず神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエス・キリストの父なる御神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとののきを持って謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますように導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心弱い、信仰薄い、罪深い愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを常に顧みてくださり、温かい眼差しで導いてくださることに感謝いたします。主イエス・キリストの十字架の死が私たちの罪をあがない、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに深く感謝いたします。主よ、どうか あなたの限りない慈しみと許しに応え、私たちがその恵みにふさわしいものとして、主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として、主の十字架の道を歩む群れとして導いてください。キリストの体である教会が、聖霊の御力によって福音が述べ伝えられ、御言葉に生きる教会として、正しく信仰を継承していきますように、私たちをその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。今、世界では自然災害、争い、貧困、気候変動など様々な問題が山積しています。人間の醜い欲望や罪深い愚かさに心が痛みます。主よ、どうか御心の天になるごとく地にもなさせてください。私たちは混沌としたこの社会の中にあっても、常にあなたを見失うことなく、主の生きた言葉を常に信じて歩み続けていきたいと思います。ただいまから十字架の輝きと題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主よ、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日さまざまな事情により、ここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちと同じ恵みを与え、お一人お一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設等で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み苦しみ困難の中にある者には、慰めと励まし等を与え顧みてください。喜びの中にある者も主の皆に帰すことができますように、今日から始まる新しい一週間を導いてください。これらの感謝と願い等を主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌21別詩513番、 お座りください。説教十字架の輝きと題しまして、中本純牧師、
今日キリスト教のシンボルともいえる十字架はクリスチャンでない人々にも多く知られていて、アクセサリーとしても用いられることがあります。たとえキリスト教や宗教に関心がないという人であっても、十字架をかたどったネックレスやアクセサリーといったものを身につけているのを目にすることが多くあります。それは何かしら清らかさを表すシンボルとして世間でも受け入れられているものであるように思われます。ですが、もともとは十字架はローマ帝国時代の重大な犯罪を犯した犯罪者にあてがわれる残酷な処刑道具でありました。福音書に記されているように、イエス様が十字架にかけられた時、イエス様の左右には強盗の罪で捕らえられた重罪人がイエス様と同じく十字架につけられていたということが綴られています。その際、強盗の一人がイエス様に向かってこう言います。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。すると、この言葉を聞いてもう一人の強盗がこのように言います。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そして続けてこう言います。イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください。この言葉を聞いたイエス様は、その言葉を語った強盗に対して、こう言います。あなたは今日、私と一緒に楽園にいる。これらのやりとりからわかるように、十字架刑というのは、十字架につけられたものが、まだ会話をする余力が残されていて、しかも、なるべく時間をかけて、多くの苦しみを与えながら殺す、そのことを目的とした極めて残酷な処刑方法であったことがわかります。この聖書が書かれた当時の時代においては、十字架というのは残酷で忌むべき象徴であり、それは自分の人生とは決して結びつけたくはないものでありました。それが今日のようにアクセサリーに模して身につけられるまでに浸透するようになったのは他でもない。イエス・キリストが十字架の意味を大きく転換させたからであります。私たちクリスチャンは十字架を見つめるとき、そこにかけられたイエス・キリストを見つめています。つまり、十字架そのものに意味があるのではなくて、イエス・キリストがかけられた十字架に意味を見出しているのです。このお方がつけられた十字架によって、自分の生涯にかかる罪は許され、汚れは清められた。そのことをキリストの十字架を通して知らされているのです。そこには救いに関わる大きな価値の転換がこのお方によって起こされたことを私たちは認めることができるのです。今朝の箇所で手紙の著者であるパウロは、ユダヤ人としての自分のアイデンティティというものをある意味覆しかねない大胆な発言を展開しております。彼は一節以降でこう言います。こういうわけで私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いを捨て悪賢く歩まず神の言葉を曲げず真理を明らかにすることにより神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。この手紙を書いているパウロを取り巻いていた状況というものは、これまでにも語ってまいりましたように、 かつて自分が建てたコリントの町の教会、そこに集まる教会の信徒の人々からの戸惑いや疑いといった眼差しを受けての言葉がここに綴られております。それはパウロの後にやってきた自称使徒とされた教師たちによってもたらされた疑いや戸惑いといった眼差しでありました。パウロはギリシャのコリントの町にキリスト教の教会を建てて、そこに1年半もの期間滞在しました。その間、彼は多くの人々をキリスト教徒に改宗させ、教会の規模は徐々に大きくなっていきました。ところがパウロが次の目的地に向けて宣教旅行に旅立ってしまうと、そこにすぐに偽物の指導者が教会に現れて教会を乗っ取ってしまったのです。偽物の教師たちはこのように言います。自分たちはあのエルサレム教会の権威ある使徒たちの推薦状を持っていると。パウロなんて人物は偽物の牧師だ、だから私たちの言うことを信じなさいと。偽物の教師が語るこうした言葉をまんまと信じ込んでしまったコリント教会の信徒たち、彼らはこともあろうにパウロに対して疑いの眼差しを向けるようになってしまったのです。そうした人々に対してパウロは、私は憐れみを受けたものです、そのように言います。自分がこうしてキリストの使徒として福音宣教の務めについているのは、ただただ神様の憐れみによるものである、そのことを語るのです。憐れみという言葉をここまで声高らかに述べている文章を私は他に知りません。私たちは自分の存在意義や、あるいはアイデンティティについて、憐れみという言葉を用いて語ることはまずないのではないかと思います。もしこの憐れみという言葉を語ってしまったならば、自分がいかにも惨めな存在で、何も持ち合わせていないかのように周りの人たちに思われてしまうからです。むしろ世間一般で言われる言葉として、憐れみなど受けたくないとあるように、憐れみを受けて生きることは何かしら惨めなことである、そのように思っています。ですがパウロは声高らかに、私は神様からの憐れみを受けているものである、そのようにコリントの人々に向けて語るのです。むしろ彼は神の憐れみによって生かされていることを誇りとしています。そしてその神の憐れみを受けていることを誇りとしているがゆえに、2節に書かれてあるように、神を通じてこの自分自身をすべての人の良心に委ねます、そのようにさえ語っているのです。神様に自分を捧げ尽くしているから、この神様を通じて与えられている目の前の人々にも自分を捧げますと、そう語るのです。このパウロの心境というものはどういったものであったのでしょうか。神様に捧げ尽くしている、だからこそあなた方にも私を捧げますと、献身の思い、自らを捧げ尽くそうという思い、そのことはわかるのですけれども、そのような感情に至らせる彼自身に起こった大きな転換の出来事、そのことを私たちは見つめる必要があると思います。ある意味献身の思い、自らを捧げ尽くそうという思いというものは、自分の心の内側、例えばここに出てくる良心の思いから湧き出てきたものではありません。自分の思いや頑張りによって捧げようと思っても、それは捧げ尽くしたことにはなり得ないのです。パウロは続く3節以降でこう語ります。 私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、これは先ほどもご紹介しましたように、パウロが去った後のコリント教会に後からやってきた教師たち、彼らが用いたロジックであります。それはどういったものであるかというと、グノーシスと呼ばれる思考であり、私たちが与えられているこの肉体というものは、私たちの内側に存在する霊を閉じ込める、いわば牢獄とみなす考え方であります。いわゆる霊肉二元論であります。それゆえに、十字架にかけられたイエス・キリストというものは非常に彼らにとって都合の悪いものでありました。なぜならば、それは惨めな姿を晒すものであって、我々が信じている神はそのような惨めさ、悲惨さというものを示すようなお方ではないと、常に栄光に輝いているお方である、そのような考えをこのグノーシス主義と呼ばれる教師たちは展開していったのです。ところがパウロはそうではないと言います。そのような考えというものは福音にベールをかけてしまう、つまり覆いをかけてしまう行為であるというのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらました。私たちはそうあってはならないと、この十字架にかけられて血を流し苦しみをあらわにされるキリストから目を背けてはならない、そう語るのです。先ほどご一緒にお読みした旧約聖書イザヤ書の53章、そこにはやがて来たりたもう救い主のお姿が苦難のしもべとして歌われております。預言者イザヤが綴ったこの言葉に注目していただきたいと思います。そこにはこうあります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。この言葉に耳を傾けるとき、私たちはどこに立っているでしょうか。ひょっとしたら苦難を被っておられるこのお方を傍観する傍観者として、それら傍観者の一人として立っていないでしょうか。しかし使徒パウロはこの預言者イザヤが伝えようとする苦難のしもべ、つまりイエス・キリスト、このお方が被った悲惨の極みこそ本来私たちが担うべき苦しみであることを彼自身自覚した上で、キリストの十字架の栄光を伝えようとするのです。本来ならば預言者イザヤが伝えている苦難のしもべ、この姿は私たち自身の姿であります。先ほどパウロは神様にすべて捧げ尽くしている、ゆえに自分自身を人々の良心に委ねる、そのように述べました。そうした献身の思いというものは、実は私たち自身が何かしら持ち合わせているがゆえに起こされる感情ではないということを知らされます。この世界を作り、私たち一人一人に命を注ぎ込んでくださる神様に対して、私たちは一体何を捧げることができるというのでありましょうか。捧げるというのは、捧げるものがないもののことを言います。いや、正確に申し上げますと、 すべてをお作りになった創造主を前にして捧げるものがないことを自覚しているもののことを言います。さらにもっと言うと、むしろ自分が持ち合わせているものは醜さや惨めさ、悲惨さである。それしか持ち合わせていないことを自覚しているものを言います。この自分自身が抱えている醜さ、惨めさ、そして悲惨さの極みといったものを、それらを克明に描いているのが預言者イザヤが伝えている苦難のしもべの姿であります。ここに描かれているのは私たち一人一人の姿であります。しかしそれらを担ってくださった救い主がおられる、そのことを聖書は伝えようとするのです。パウロは6節以降でこう語ります。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。救い主イエス・キリストがこの世界においでになられ、十字架につけられるまでは、この十字架というものは忌むべきもの、私たちの人生とは決して結びつけたくはないものの象徴でありました。それは滅びであり死である。そうしたものの象徴として掲げられた十字架が、今や救い主によって大きく変えられてしまった。それは突き詰めて言うならば、私たちにとって滅びや死がキリストによって取り去られたことを意味しております。私たちの人生に十字架の光が差し込む、この自分自身惨めさや悲惨さしか持ち合わせていない、何ら差し出すものがない、そのことをまざまざと見せつけられつつも、しかしそれらを誇るようにされる人生が備えられていることを聖書は伝えているのです。その事実を知らされたパウロが今声高らかに、私は神の憐れみによってこうして生きていますと、そのように人々に向けて語るのです。私たちはキリストの十字架をかつては傍観していた者たちであります。しかしそのような自分に十字架の光、他でもない救い主イエス・キリストの十字架の光が差し込んできたのです。ここに大きな人生の転換が起こりました。それまで私たちに一人一人が抱えている醜さ、惨めさ、何ら神様の前に差し出すものもなく、この世界に対して誇るものもない、そう思い込んでいたこの命が、突如としてキリストの十字架の光にあてがわれ輝くようにされている、この不思議な出来事が起こっているのです。私たちはその出来事ゆえに、救い主イエス・キリストの十字架を心から喜びます。恐れを持って喜びます。このお方の十字架の贖いに今招かれている私たちは、心からの喜びを持って救い主を褒めたたえたいと願うのです。ご一緒に祈りを合わせましょう。目を閉じて黙祷をしてください。天の父なる神様、今教会に集められた私たち一人一人が、あなたの御子イエス・キリストによって招かれたこの事実を知らされています。イエス様が私たちの罪をあがなってくださるために、苦しみの極みの極み、嘆きの底の底を歩まれたことを聖書の御言葉を通して聞かされました。神様、この出来事は他でもない私たちの人生において起こされている出来事です。私たちはあなたの御前において何ら持ち合わせるものもなく、捧げるものもないものであることを告白します。むしろあなたの御前において後ろめたい思い、隠したい事柄が様々にございます。それら一切を 十字架の主に差し出して、このお方からの許しをいただきたいと願うのです。私たちを今朝新しく生まれ変わらせてください。そのために私たちは集められてまいりました。救い主イエス・キリストを信じる信仰を与えてください。聖霊の導きを請い願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌257番。それではお立ちいただいて正英542番を歌い、祝祷高僧をもって本日の礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。